ようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷かなです。
タモリさんの青春を追っております。ジャズを求めて新宿の街を懸命に歩くタモリさんでありますですね。彼がフラッと入ったジャズ喫茶、ビレッジゲート。その店で明治大学をサボり続けてバイトしている大学生のビートたけしという青年がいたという。後の名前でありますかね。北野たけし君がいたという。たけし君がそのビレッジゲートの昼晩をよくやってたらしいね、はい。昼働くというね。で、交代して夜のボーイさんをやっていたのが長山のりお。で、これもう知らない方多いかもしれませんが、このバイトを辞めた後、4人を射殺し、未成年で死刑判決を受けたという、まあ、はっきり言って死刑囚犯罪者。
はい、
それがいて、客席になんと、タモリさんが座っていたという。うん、ほんでそのビレッジゲートのすぐ近くに映画館と劇場を兼ねた小屋がありまして、その舞台で懸命に喜劇役者の修行をしてたのが西川きよしさん。
へー、
やっぱり渦巻くんだね。青春のタモリは学生運動、寺山修司らが広げるサブカルチャーアングラ演劇映画、この人は苦手なんですね。この人は何を好むか、無意味、意味がない、無意味ほど価値のあるものはないと、そういうことを言う人だったんですね。彼はモダンジャズ研究会のマネージャーとなりまして、司会者となりまして、部員を率いまして、年上のね、先輩の部員率いてコンサートツアーに出かけます。これすごいね。早稲田は卒業生の主催する地方コンサートの演奏旅行ってのが年に2回やるんだって。各地に点々と先輩たちがいるんで、そこに行ってお世話になって、なんと凄まじいんだこのスケジュールが、うん、年間300ステージ。
プロみたいですね。
ほとんどプロです、うん。夏に2ヶ月、春1ヶ月の長期公演を学生の癖して踏むんですって。うん、だから札幌で演奏やった後は1日挟んで鹿児島とかあるんだって。
はい、
でその移動の夜行列車の中で寝台車がない場合は、はい、網棚。で特に困ったのは洗濯物だったらしいんですが、洗濯物全部車内に干してたんだって。もう部員だけで一両貸し切りで、で駅員さんから思わず通路だけには干さないでくださいって言われたっていう。こん時にかなさん退屈でたまんないわけですよ、
うん、
それでたまり来いよお前どうすんだこれから12時間だろお前なんかやれよ。それで何をやったかというと、タモリさんがいたずらを乗ってくる乗客に仕掛けるといういたずらライブっていうのが車内で大流行。
はい。
その中で一番受けたのが、一人旅する中国人旅行客っていうのをやったっていう。
中国人ですね。
申し訳ないですね、中国の方。これはほら、もう福岡にいる頃から、福岡はですね、行けばわかりますが、ダイヤル回すと北朝鮮から北京放送、フェン、あらゆる放送が入るんですよ。これタモリさんの後にネタになる4カ国語麻雀とか、あの辺の芸の底辺になるわけですね、
はい、
それで中国人旅行客を装い、座っている乗客に中国語で懸命に困ってるから助けてくれというのを問いかけるという誠実な中国人旅行客を装い続けたっていうね。
はい。
食い寿司へ、売店買いな、とかって言いながらね、売店がないから寿司食えないとかっていうのを逆さに言ったりなんかして、それを通りがかったり、隣のボックスで見てる先輩たちが膝をつねって笑い声を噛み殺してというね、なんかそういういたずらの時間でネタを出し続けた。ステージでもタモリさんのいたずらは続きます。
ステージ
でトランペットはもう下手だから吹けないわけ、
はい、
ところがこの人なんとステージでデタラメの外国語で歌を歌う、
はい、
ポルトガル語で一番得意だったのはイパネマの娘、これをポルトガル語で歌うんだって。そしたらですね、全く客席に受けなかったと、誰もが本当のポルトガル語だと思ったっつんで、演奏してる先輩たちだけが腹をよじって笑い転げていたという。このあたりがもうすでにタモリ伝説の始まりなんですね。 とにかくその場持ちの良さは群を抜き、彼は無意味をどうやら己の旗印、意味のないことをやらせたらタモリは面白いと。しかし音楽の変化というのは確実にタモリさんの身辺も波打ち始めます。1960年末であります。これアメリカで巨大な音楽イベントが行われます。アメリカウッドストック、はい、これでハンセンロックフェスティバルが起きまして、これでねアメリカのジャズ界たじろぐんです。ロックに押されちゃうんですよ。ほんでロックが世界の音楽を揺るがす、その後にフォークソングが出てくるんです。これもまた一つジャズを脇道へ脇道へと押し合っていくという、タモリ青年の足元まで世界の音楽が波打ち始めたという、この続き来週のまな板の上で。